答案を拝見しました。今回の問題はですね、データ利用に関する問題で、まあ当然今のですね、DX のトレンドを考えるとですね、まあ予期しておかなければいけないテーマでしたね。で、まあそれに対してですね、答案はよく答えられていてですね、一見問題はないように思われるんですけれども、ご自身ではどうお考えですか。答案、まあ、1ページから5ページまでよく書けたという印象を持たれてるんじゃないでしょうか。で、まあ、これだったらどっからどう言われてもそんな減点されるわけでもないし、まあ、十分合格できるんじゃないかという印象、手応えをですね、持たれてるんじゃないかと思いますが、まあ、そこはですね、慎重に考える必要がありますね。で、どこがというのをですね、具体的にページごとに申し上げていきますが、この創刊の試験はですね、非常に細かい視点で見られますので、ただ文面通りにですね、あるいは正直にですね、問われたことを書いていくという方だけではですね、点が取りにくいというふうに思います。問1はですね、本論文において取り上げる事業の概要、その中でデータの利活用について述べようということでした。で、問1はですね、こういう道路を取り上げてですね、そのメンテナンス、ということですが、最初のページのですね、前半で、まあ、道路概要がありまして、皆さんここでですね、まあ、やったことそのものをですね、まず書かれるんですね。私こんなことやりました。とにかくやりました。という。で、それでですね、今回はテーマは、まあ、何をやったかということではなくて、データの利用との、関連性について問われてるんですね。この問題は。ですので、物件のことをね、ただ述べるだけでは、その、問題の趣旨に合ってないんですよ。ですので、もう最初のページからですね、データを前提とした、書き方していった方がいいと思いますね。あんまりデータのこと書かれてないですね、1ページには。で、2ページもですね、まだ少ないですね。5回に1回の点検で、それを診断して、健全度を作成しているという、まあ、これも作業の、手順を言ってるんですが、プロセスをですね。そこでデータはどうなのか、これらのデータをもとにとかいう、データという用語がですね、初めて出てきまして、補修工事が実施され、道路を健全に保つことが可能となるという、まあ可能となるかもしれないですけど、どう利用すればとかですね、どう利用して、まあ、可能としていくかの議論、そこがまあ主体なんですよ。けれども、その利用の仕方についてはですね、まあ、ちょっと説明外になってしまっている。データはあることはある。でもどう使っているかは、まあ、厳密に言うと書いてはいない。まあ、厳しいかとしますけれども。ということでですね、まあ、何について考えるかっていうデータの元になる概要がですね、十分書かれてないということですね。まあ、そういう厳しい見方でですね、考えていく必要があります。まあ、これがあまり、続くとですね、消極的姿勢というふうに受け取られますので、注意してもらえますか。で、この2ページの末尾の方はですね、合わせて、道路は214橋あり、40橋でコンサルタントでなんとかなんとかという、まあなんか、問題、課題、を挙げてもいいですよと答案には書いてましたけど、あ、問題文にはですね、これ課題じゃなくてですね、なんか、いや、 やるべきことがなんか十分できてないというようなですね、弁明みたいな感じに読み取れなくもないんですけれども、まあ、もうちょっと具体的に解決可能なんですね、問題を、課題を挙げていくべきだと思いますね。まあ、ですのでこれだけですと、現状ではデータはあんまり利用してないですって言ってるような、悪い捉え方もできるわけですよ。でそれだとですね、もう極端なことを言うと、まあそういうデータの問題を解くのにふさわしい相関技術士としての経験が足りませんでしたという、烙印を押されてしまいかねないですので、まあ、ですからデータを最初のページからですね、利用法について、その力説しなければいけないということなんです。まあ、ちょっと大変だと思いますけれども、しんどい話ですね、相関の答案というのは。2ページ、3ページに参りまして、3ページはですね、分析を求めてました。データの一つについてどう利用しているかということですが、現在紙ベースとなっている台帳を3次元化して、という、でこれはですね、台帳を三次元化するという作業ではなく、データをどう使うかということをやっぱり言うべきですよね。台帳が 2D、3D に変化するとですね、データをどう使われるんですか。その中身の議論が欲しいですね。ちょっとそれどう書くかっていうのはですね、考えてもらうしかないんですが、まあ、そういうなんか作業を求めているわけではなくて、もっと中身の議論をしていかないといけない。そうしないと次の課題とかリスクが解けないということですね。実際今書かれている内容は本当に表面的なことでして、台帳を3次元化するにはコストを要するとかですね、訓練を要するとか、まあなんか相関の技術士、でなくても分かる役所の、その工事課の人でも分かることなんですよね。特別相関の技術を応用してないですよね、ここで。ですから、相関というのはですね、やっぱりその相関の技術応用がないとダメでして、なんか簡単に別に相関なくても分かりましたというような答えはですね、あまりふさわしくないですね。その要はプレゼンのその場でですね、巧みさを表現したことにならないということなんですよ。まあ、そうすると点が取れないということになっていきます。まあ、そういう相関のテクニックをですね、どうやって使うか、どのように使っていくかというのはですね、非常に難しいです。すぐに出てこないですから。そのマズローの5つの、段階とかですね、それから、いろんな法則がありますけれども、そういうのをですね、ケースバイケースでですね、上手に使えるように練習しておく必要があるんですね。でそれに必要なのが、自身のご自身のこの実体験なんですよ。で実体験と合わせて、こういう場合には何を使う、こういう場合には何を使うというのをですね、やっていけば、その自然とこの今回のですね、問題の場合にふさわしい適用法が出てくるということですね。私の講座の相関のですね、模範解答をたくさん公開してますので、その中では皆さんそのようにですね、練習されて活用法をですね、ご自身で考えて独自の独創的な内容を挙げてますので、そういったものを挙げていけばもう間違いなく点は取れると思います。で、次のページ4ページに参りまして、ここはですね、道路台帳の三次元化である1と同様って、これどういう意味ですか。 期待できる効果は3次元化でなんとかなんとかっていう、でこれだとですね2つ答えたことにならないですよね。なんていうか、いろんなですね別な視点からですね、方法を2つ挙げてそれぞれの対応を見てるわけですよ。 A という手法だったらどう、 B という手法ならどうという、でそれが同じになっちゃったらですね、なんか2つ考えたことにならない。2つがね同じことだとしたら統合してですね、一つにまとめた方がいいと思いますね。でやっぱり内容はですね全ページと同じような議論に終始しててですね、あんまりなんかその発展性がない、ちょっと厳しいことを申し上げますが、組織の長が積極的に関与してとかですね、まあ、相関でなくても、まあ、会社役所の組織だったら大抵はそうなんですよね。原則ですよね。まあ、それは別に相関であってもなくてもそのようにまあやるのが求められるわけでして、まああまりなんかその相関的運行の結果ではないということですね。で最後のページに参りますが、こちらはまあ未来の技術を課題として求められましたが、それがですね建設の、まあ、道路ということでして、これご専門水道ですけれども、道路ですか、まあ、道路か建設か水道かよく分かんないですけれども、その分野の技術ではなくて AI なんですね。 AI 技術というのは、まあ、情報工学とか、あるいは機械学習とか、まあ、そういった分野になりまして、建設とは違うんですよ。ですからこれをいくらやってもですね、建設のなんか技術応用の巧みさを、示すことができないんですよ。まあなんとか、そんな残念な結果になることが見えているという感じがするんですが、で、まあ、結局ですね、そんな相関です、AI、と言ってもね、AI を提案する場になったらですね、結局は情報工学の人が出てきますよね。その相関の水道、上下水道ですって言ってもですね、そんな方はお呼びじゃない、もっと専門性の高いですね技術が求められるわけでして、まあなんか AI を利用すればうまくいくということが分かっただけではですね提案にはならないんですね、専門家として。ですのであんまりおすすめじゃないんですよ。まあ、これを言えば言うほどですねなんか評論家的に終わっちゃってですね、なんというか自由に意見を言うのはいいですけれども、それが技術者として背景を伴った発言かどうかというのがですね特典に響きますので、ただ意見を言うだけでは点にならない、ちゃんと提案につながっていかないといけないということですね。それで最後のところ、課題とかリスクの内容もですね、AI だからディープラーニングで、それでブラックボックスで、それで、まあ、そこまでですか AI の話は。あとは少子高齢化で人的資源管理でクリアすべき課題は多いというんですけども、まあ、それは大事なことではありますけれども、まあ、AI の問題点課題が何かっていうのは見えてない、というかAI がですねブラックボックス化するから、その技術力向上につながらないというのは、それって AI のなんか基本的な特性みたいなもんじゃないですか。まあ、なんか AI 使う場合にはどこでも当てはまる、まあ、いわば AI の常識ですよね。それが分かったところでしょうがないというか、 AI 使う専門家はですね、そんなこと当然分かった上でどうしていくかということを考えてですね、使わないといけないわけでして、ちょっとなんか専門家らしくない印象を与えますね。ということで、AI のね、問題点、課題に、まあ、この最後のところ終始してしまった感じですが、この業績について、すなわち道路のですね、メンテナンスの業績について、もっと、なんていうんですかね、建設、あるいは水道部門でいいですけども、地に足をついた議論というかですね、そういう専門技術をもとにしたですね、議論が欲しかったと思いますね。で、AI のこのような表面的な話だけですと説明不足になってしまうということなんですよ。で、じゃあまあどういうストーリーにすればよかったのかっていうのはですね、まあ、最初から方向転換してくることになるわけでして、で、しかもその場合にですね、各プロセスで、この適切な提案がちゃんとできるのかっていうのはですね、何回も練習しないと、正解にはたどり着かないですね。で、それを練習するのが添削指導なんです。まあやってみればですね、本当にそういう応用力がついてくると思いますので、ぜひご検討いただければ、このマンツーマン指導でその辺のところはよく答えが見えてくると思いますので、まあ、来年は楽勝で合格されることをお勧めしたいです。ではコメント終わります。